こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。さあ、年号が令和と新しく変わって、今日は最初のサボテン日記です。大畑裕子さん、今年もどうかよろしくお願いいたします。
皆様、明けましておめでとうございます。大畑裕子です。今年もどうぞよろしくお願いします。さて、お正月はいかがでしたか？こちらは天気もよく、気持ちの良い日でした。特別のこともなく、皆が出かけた後に、今年はこまめに掃除をするようにと、元旦から始めました。掃除機をかけるときは、窓やドアを開けてはいけない。埃が舞い上がって、きれいにならない。それより、テレビをつけて、掃除機で舞い上がった埃をテレビに吸い付け、最後に画面を拭くのが部屋の掃除の秘訣と聞いたので、早速テレビをつけ、見ていられなくても聞こえるので、一応チャカチャカとチャンネル移動をすると、クリント・イーストウッド主演の古い西部劇が放映されていました。それにセットして掃除し、終了後もそれを見続けました。西部劇といえばアメリカの西部、まさにアリゾナがその一つです。ここアリゾナに住んでから西部劇の舞台になったのがどこだろうとちょっと気になっていました。そこでここツーサンにはオールツーサンスタディオというテーマパークがあり、そこは西部劇の映画の撮影に使われた建物が集められて作られたと聞き、そして今でも映画の撮影に使われることがあると言われています。私たちもここに来てすぐにそこを訪れましたが、その後すぐに火事で全てが燃えてしまいました。今は再建されています。私たちが行った時は、古びて汚い薄っぺらな家々が並んでいました。あの西部劇に出てくるのとほぼ同じ家並みですね。家の中身があるところは、中は土産物売り場になっていたり、その当時の衣装をつけて写真が撮れる店だったりしていました。中には表だけポーチ付きの家で、中には入れない映画用のパネルハウスのような家もありました。周りはその当時にあったのだろうと思われる蒸気機関車や、ホロ馬車なんかもあり、乗ることができるので、ちょっとしたタイムスリップした気分になれました。子供用の小さな遊園地のようなところも併設されていたので、家族連れで楽しめる場所でした。真ん中が広場になっていて、観光客に混じってうろうろしていたカーボーイたちがいつの間にかたむろし始め、そこで激しい口論になり、ついには待ってましたとばかりのガンファイトになるというアトラクションも見せてくれていました。ここは一度火事の後再建されていて、前よりも充実した訪問客に喜ばれているようです。このオールトゥーサンスタジオも含め、周辺の場所は 400本以上の映画のロケーションに使用されてきたそうです。私がよく覚えているのは、Three Amigos というカウボーイ3人組の西部劇コメディですが、オールドトゥーサンで撮影されたということでした。その映画の一場面で、夜サボテンの脇でキャンプファイヤーをやっているシーンが、ここで撮影された部分だそうです。さて、このオールドトゥーサンスタジオの中にある保安官の事務所だったか、監獄のある建物だったかよく思い出せませんが、Wanted、つまり指名手配書が貼ってありました。その中に、私がよく名を知っている超有名なアパッチ族の戦士、ゼロニモの手配書がありました。その似顔絵がとても怖い顔をしていて、映画に出てくる人物とは似ても似つかないのに、まあそうだな、と苦笑いするしかありませんでした。西部劇が作られ始めた頃は、略奪に来るインディアンとの戦いがメインテーマになっていたように思いますが、私は勝手に彼らの土地を自分のものにしようとしている白人の方が悪いじゃん、と子供心から少々義憤を覚えていました。ところが今回アパッチ族の勇士であるゼロニモについてちょっと調べてみて、あれやーという思いでした。もともとアパッチ族はアリゾナ州周辺の原住民族でした。彼らが意気盛んに活動していた頃は、アリゾナはまだメキシコに属していて、メキシコ軍が管理していたのです。ところが、メキシコ側では思うように計画が進まず、特にアパッチ族には手を焼いていたので、彼らに食物と彼らが大好きな酒をやるから、取りに来いと呼び出して、出てきた彼らを騙し討ちして虐殺するようなことまでしたそうです。その中で生き残ったゼロニモは、一般に酋長とか勇敢な戦士のリーダーと思われているようですが、この事件が起きる前はシャーマンで温厚な性格だったそうです。しかし、その時から鬼に変貌して、彼を慕って彼についてくる若い戦士たちと共に多くの戦いに臨んだのですが、最終的には降伏し、アメリカの西部開拓地に残るインディアンの英雄として捕虜になりながら80歳の長寿を全うしたと言われています。現代ではアリゾナにはアパッチ族、ナバホ族、ホピ族といった14種族、約28万7千人が20の居留地に住んでいるそうです。アリゾナという州の名前の由来も、その中のパパゴ族の言葉から来ていると言われています。原住民族居留地には22の部族が保護されています。アリゾナの居留地はアメリカ内でも最も規模が大きく、ここトゥーサンにも独自のコミュニティがあり、カジノを経営して経済を賄っているそうです。かなり大きなカジノが3つもあると言われています。この地での彼ら以外のカジノは許可されないそうです。さて、もう一つ。西部劇に不可欠の人は、ガンマンですね。町の人のために無法者と戦ったり、賞金付きの悪人を捕まえるクリント・イーストウッドのやる役の無敵のガンマン。有名なのはビリー・ザ・ケイト。彼も実在の人物で、 銃の腕はすごかったらしいです。でも、21歳の時に寝起きで銃を持たずに部屋を出たところで撃たれたそうです。油断ですかね。その彼より多く映画になっているのがワイアット・アープです。これはジョン・フォードの映画の名作、荒野の決闘の主人公として知られています。その舞台となったのが通山市から東南へ1時間ほどのところにあるトゥームストーン、墓石という奇妙な名前の町です。そこにあった砦の兵士たちが一緒に来た山師、エド・シーフェルンに向かって、こんなところにどうせ鼓膜なんか見つかりはしないぞ。見つけるとしたらきっとそれは自分の墓石くらいのものさ。と言われたその言葉を銀行脈を見つけた後、その登録書に書いた名がトゥームストーンだったそうです。そのうち鉱脈が次々と発見されたことで噂が広まり、一山当てようという山師たちが続々と詰めかけてきたので、一時はサンフランシスコをしのぐほどの賑わいだったそうです。今でも町外れに甲府たちが使ったという小屋や鉱山の権利を登録する法律事務所の跡が残っています。街角には下宿屋や昔ながらの駅場所の発着場も博物館として残っています。甲府たちが使った日用品や銃なども見ることができます。小さな町なので、西部劇映画の世界が今もそこに展開しています。その砂塵吹きすさぶ、荒野の町、トゥームストーンにやってきた銃の名手、ワイアット・アープ。彼は町の保安官となって、弟を殺した犯人を探し、ならず者、クラントン一家と対決の時を迎えます。オーケー牧場の決闘シーンは映画史上に残る名場面となり、ラストシーンに流れる愛しのクレメンタインは西部の開拓者が実際に歌っていた曲で世界的に流行しました。というのが荒野の決闘のあらすじのようですが、実際はワイアット・アープの弟が殺されたのは決闘後、裁判にかけられたワイアット・アープたちが無罪になったことに腹を立てた生き残りのクラントン一家が闇討ちしたのだそうです。映画そのままの街の面影を残した街並みが立ち並んでいて、観光客に混じってガンマンもうろうろしているので、まるで自分も西部劇の世界に入り込んだように錯覚します。実際に昔そのままのような建物を背景に始まる銃撃戦は、本当にガンスモークが立ち上る決闘の場面を実演して見せてくれます。耳をつんざく銃声や激しいアクションがウェスタン映画を身近に体感させてくれます。荒野の決闘、オーケー牧場の決闘、真昼の決闘、これらの主人公、ワイアット・アープは、その後、ロサンゼルスに行き、映画の都、ハリウッドで決闘シーンのコーチになりました。その時の教え子の一人として、かの有名なジョン・ウェインも、手ほどきを受けたそうです。大恐慌が全米を襲った1929年、落ち着いた風格と正義への行動力を発揮した保安官は、 波乱万丈の80年の長い生涯の幕を下ろしたのでした。ついでに一言、カレンの写真を見た限りでは、一応イケメンに入るかなという感じでした。ところで私が西部劇でいつも気になっていたのは、カーボーイたちが移動中に荒野で一晩過ごすときに、まず火を起こして食事をするシーンが出てくるのですが、そのときコーヒーを汚そうなティーンカップで飲み、小さいボコボコしたような鍋で何かを温めて、皿に乗せて食べるシーンです。全然美味しそうに食べているというわけではないのですが、一体何を食べているのかといつも気になっていたのです。そこである時、アメリカ人の友人に尋ねたことがあります。すると曰く、あれはチリビーンだよ、と答えてくれました。そうか、それなら美味しいはずだ、と納得できました。それともう一つ、私の見た西部劇の決闘シーンで、戦う二人の間を突然吹き抜ける風に飛ばされて転がる丸い枯れ木。あんなことって本当にあるのかな？なんだか面白いけど、ちょっと不思議な現象だなぁと思っていました。ところがある時、フリーウェイを走っていると、そういう強くない風なのに、何かが前方を転がって横切っていくものがあり、じーっと見ると、それが西部劇に出てくる例の丸い枯れ木だったのです。調べてみると、タンブリングウィードと呼ばれる根が浅い砂漠の草でした。タンブリンはコロコロ転がる様子で、体操の床運動にもありますね。ウィードは雑草ですから、吹き荒れる荒野の風に身を任せて飛び散っている枯れ草だったのですね。ふとしたチャンスに、こうしてアメリカ大西部の200年以上の開拓の歴史が詰まっていることが感じられて嬉しくなりました。西部劇ファンの方は、ぜひアリゾナに一度足を踏み入れて、その感覚を実感してみてください。アリゾナの東南部はメキシコとの国境に近く、トゥーサンへの帰り道も砂漠に囲まれたような景色で、どこを見てもサボテンの林ばかりです。一直線に走り続けていると、左前方の道路の隅で、何やらバタバタと動く気配がして、たちまち草むらに消えていったが、ロードランナーという妙な名前の鳥でした。日本語では道走りとか漢字で爆走鳥と呼ばれています。鳥なのに舞い上がることができず、道路を大股で走るだけなので、こういう名が付けられたのだそうです。今月のベリーカードで、この鳥の韋駄天とも言えるロードランナーの写真を見ることができますので、ぜひ一枚どうぞ。それではまた来月まで。どなたも風邪をひかないように気をつけてお過ごしください。
で、伊代子さんは、この荒野の決闘の主題歌になった歌をご存知ですか？
タンタタンタンタンタタンタンタンタタンタタンタタンタタタンタンタタンタンタンタタンタンタンタンタタン。
これ、愛しのクレメンタインっていうんですか、可愛い娘さんを愛しんでの歌ですよね。
そうですよね。My Darling って書いてあるんだから。
山登りの人はみんなこの歌を歌いながら。
あ、そうなんですか？
山に登っていくんですよね。
だって山の歌だもんね、日本ではね。
で、この荒野には、 鉱脈をね、探しに来た鉱夫たちがいた。
はいはいはい。
で、鉱夫たちが、この歌を歌ってたわけだから。
あ、なんかそう書いてありますよね。うん、
そのメロディーを、に、その、こういう歌詞がついて、My darling っていうのがクレメンタイン。
あ、そうかそうか。
愛しのクレメンタイン
って。もうそしたら、この、うん、
ご存知だったら歌ってもらおうと思ったんですけど。
知りません、残念でした。残念、雪よ、いいわよ、雪よだな、まだわかるけど。
これはもう何年ですか、ね、昔ですよ、1950年、
あ、違う違う、もっと古い。何年だったかしら。
46年って
書いてある。そう、なんかすごい古いんですよ。
ねえ、
うん、だってこれが、一番最初の、いわゆる、あれだから、ワイアットアップの主演の、主演っていうか、が映画で、結構有名な場所なんですけどね、そこで撮ったみたい。このジョン・フォードって監督がそこをすごく気に入っちゃって、その場所。そこで10本くらい映画撮ったって言ってました。
もう、駅馬車って言ったらね。
そうですよね。
一番のクラシックですよね。
そう。うん、で、私はだから、カーボーイの代表する俳優のジョン・ウェインの映画ってほとんど見たことないんです。
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、お世話様でした。
俺たちは街には住めないからに、シール外してパイプの煙、輝く尾根に春風そよぐ、輝く尾根に春風そよぐ。煙い小屋でも黄金の御殿、早く行こうよ谷間の小屋へ、早く行こうよ谷間の小屋へ。テントの中でも月見はできる、雨が濡れればいいさ、雨が降ったら濡れればいいさ。吹雪の日には来る時にも笑っておく。
雪山参加ボニー・ジャックスの皆さんの歌でした。実はこの歌は元はアリゾナの砂漠を舞台にしたウエスタン映画のテーマでした。そして日本では大正15年京都三高山岳部のメンバーが登山中に吹雪のため山小屋に閉じ込められたことがあります。その時に隊員たちがこのメロディーに合わせて作ったのが雪山参加として生まれ変わりました。そして1964年アンデスの声が放送を開始した年に早稲田大学アンデス登山遠征隊がエクアドルにやってきました。そして HCJB のスタジオでこの歌を隊員全員が腰に手を当てて歌ってくれたのです。アリゾナ砂漠で、そしてアンデスの山の上で、この歌は人の心に慰めと勇気を与えてくれているのです。サボテン日記、今日は小畑伊代子さんに西部劇の舞台となったアリゾナについてお話しいただきました。さあ、来月はどういう話題が飛び出すでしょうね。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。